夜の椅子、女に向けて放ちたる、紙飛行機はたゆたいにけり。夜の椅子、女に向けて放ちたる、紙飛行機はたゆたいにけり。岡井隆史、歌集、歳月の贈り物。月の光に、花輪が青く垂れている。ずるいなあ、先に時が満ちてて。岡井隆史、歌集、ネフスキー。これの一個前に録音してたのが、やはり岡井隆史の2首についてでしたが、その2首が、ある一人さえ愛し得て死ぬならば、月光に立ちおぼるるボンベと、寂しいほど月が近いと言いながら、妻と二人の弱のゴミ捨てだったので、岡井隆史という人は本当に夜のいい歌が多い歌人なのだなという結論にたどり着きましたね、いい夜の歌が多いってのはいいですね。羨ましいことで。僕の家って岡井隆史の歌集ってないんですよ。さっきもしかしてと思って、本棚を見てたんですけど、歌集ってなくて、なんかアンソロジーみたいな、それぞれの歌集から何十種選して一冊にしたみたいな、現代歌人文庫的なやつはあるんですけど、単著というかそれだけの歌集だけの本ってなくて、ということは全然俺は岡井隆史を詳しくないはずなんですけど、そんな人間ですらいい夜の歌で縛りで4首あげれてしまうっていう、これはもうもっとあるでしょうね。もっと岡井隆史に詳しい人だったら、岡井隆史の夜の歌30首選とかできるくらい多分あるんだろうなみたいな感じがします。いい歌が、いい夜の歌が多い人だなーっていう。でもね、喋りながら思ったのは、いい昼の歌って難しいよなとかもう同時に思いますけどね。いい昼の歌作れる人の方がすごい気がする。江戸川乱歩とかはね、なんだっけ、あれは夢か、なんだっけ、生こそ幻、夢こそうつつみたいな、夢こそうつつだと違うのか夢こそ本物みたいなこと言ってるけど、あの夢はほとんど夜な感じがするっていうか、やっぱ昼の世界で社会にズタズタにされた自分を夜の領域で取り返すみたいな感じがあるから、やっぱりなんか美味しいものがいっぱい埋まってるのは夜なのかもしれないですね。だから普通に岡井隆史じゃなくて、俺にも夜のいい歌がの方が多いのかもしれないですね。昼の歌と夜の歌なら、やっぱ昼の自分、昼の自分っていうのは社会にズタズタにされて出るもんな。だそれを夜で取り返すみたいなことなのかもしれない。だ逆に言うと、昼の自分に絞って何かを書き続ければ、なんか殺伐としたディストピアに近いような集積になっていくのかもしれないですね。書くもののね。この夜の椅子の歌は結構何回も鑑賞をチャレンジしてる歌なんですけど、その毎回でうまくいったような、なんか実感が湧かないですね。ミスり続けてるような気がする、この夜の椅子という、こんなに好きな歌なのだが、なんか言い尽くせない何かが毎回残るみたいな歌で、結構言うようにしてるのは魅力として、この夜の椅子の歌 に流れてる空気感みたいなのが、なんか豊かな空気というか、うん、トゥルントゥルンしてる空気っていうかね、なんか自分の短歌に流れてる空気は空気なんですよ。あの普通に生きて働いて帰ってきて寝るまでの世界に漂ってる空気なんだけど、この紙飛行機の歌に流れてる空気はなんか粘り気があるというか、なんか真水と入浴剤の水、真水と入浴剤が溶けた水くらいの違いがあると思うんですよね。なんか紙飛行機がなんか夢のようなゆっくりさでこの部屋の空気中を漂うような感じがするんですよね。うん、結構空中にありそう、結構な時間空気中を漂ってそうな感じがする。簡単に口語と文語の違いと言ってもいいのかもしれないですけどね。たゆたいにけりだからな。たゆたいにってなんかま無理やり言ってるだろそれって思われそうですけど、なんか本当に本心からなんか場の時間をゆっくりにさせるような音感だもんな。たゆやゆよは結構粘り気のある音だから、それによって紙飛行機の意味としてもたゆたうっていうのは、あのゆっくりとしたたっぷりとした時間を書いた動詞だが、なんか音感とあと見た目にもなんか込み入ってるもんね。ゆって画数とかで、まあ文語っていうなんか大昔に言われた言葉みたいな感じも何か遅さを発生させてるのだろうなと。たゆたいにけりがこの歌の時間空気感を作るなんか大きな力持ちって感じですね。このたゆたいにけりが果たしてる役割が大きいのかなっていう感じがするな。もう一つ、あの花輪が青く垂れてるの歌ですけど、この歌も人気がある歌だという実感があります。紙飛行機派か花輪派かどっちかって言ったら、花輪の方がすごく票数が多く入りそうですね。引用されてる回数とかも多分花輪の歌が多い気がする。なんでなのかっていうと、多分花輪の歌の方が含んでる具が多いからなんでしょうね。なんかやってることが多いもんな、紙飛行機の歌。紙飛行機の歌はそのワンシーンのみを書いてるとも言えるわけですよ。一方で花輪の歌は紙飛行機の歌がやってることを、月の光に花輪が青く垂れているの部分だけで達成しているとも言えるというか、ゆっくりとした時間感覚とその中にいる私っていう空気感を、花輪が青く垂れている丸、これだけで作れてるというか、いもこの何ですかね、ワイウエオのイだっていうのもあるし、で丸で結んでるっていうことで、なんか時間がここで動きつつも止まるみたいな感じになってると思うんですよ。で、花輪をなんか好きな時間眺めてていい、長く黙って無言で眺めてていい感じを許されるレトリックな気がするんですよ。垂れている丸、髪の句をそのように終わらせることで、なんか五七五七七なんだけど、その五七五の部分がほぼ無限に引き伸ばされてるような感じがする、時間が。で、余った時間、下の句っていう時間で、ずるいな、先に時が満ちててっていう風に、なんか時間論のようなことを言ってるから、やっぱり紙飛行機がたゆたいにけりっていう場面のみを書いた歌に対して一個優位に立ってる気がする。うん、悠久の時間プラスメタでその時間空間に対して時間論っていう、こう言い方を与えてる気持ちよさが なんか万能な感じがする。隙がないみたいな感じがして、何かを言うとすれば、このカリンの歌みたいなチョイスをさせるのかもしれない。ですね。先に時が満ちてるっていうのは、結構さらっと言ってるけど、どういうことなのかっていうと難しいですよね。僕は、物事はもうすでに、あらゆることは先に決まってしまっているみたいなことなのかなというふうに受け取ってるんですけど、毎回。人が生まれてから亡くなるまでの間に起こることっていうのは決まっていると。その中でカリンが垂れているのを私は見ている。でも先に時が満ちててって書くことで手にするのは永遠の時間だけじゃなくて、こんな満ちてる時もいずれは空になる、ゼロになるっていうことを、なんかマックスのものを見せられると、これがなくなるところまでを一瞬こう虚像のように思わせるというかね。だから自分は死ぬってことが恐ろしい時と、でも同時に自分はいつか死ぬんだよなっていうことが、何かうっとりするような考えに結びつくっていうこともあると思うんですけど、だそういうふうに、なんか畏敬の念っていうんですかね、時が満ちてることに対する、そして時がいつか自分にとっての時が全くゼロになることの気持ちよさみたいなことを、このカリンの実の歌は書けてるから人気なのかなっていう感じ。すべて予想ですけどね。でもなんかメタなこと言わないでほしいんだよなっていうのがあるから、僕は断然歳月の贈り物の紙飛行機の方が好きなんですけどね。いい歌だよな、紙飛行機は。だよね、なんかね、意味じゃないから嬉しいんだよな。それこそ昼の時間ですよ。夜の時間に対して昼の時間っていうのは、やっぱ意味のことをさせられるわけじゃないですか。労働一つとってもそうだし、いろんな人に会ったりとか、動き回ったりとか。で、それはなんか、自分の給料を増やしたりだとか、やるべきことをやったりだとかっていうふうに、意味に疲れた昼からの帰りの夜に、こんなに意味のない時間を、しかも女性に向けて、なんか意味のあることを話したりとかっていうことでもなく、ただ紙飛行機を投げることの、なんでですかって聞けない感じ。女性の方も投げられた。なんで紙飛行機投げたのみたいな風に、質問してこないと。この意味ではない時間を、投げた側も投げられた側も、そこにある、ただそこにあるものとして味わったのじゃないかと。で、その味わっている様を読者として味わえるから、場面的にはただ紙飛行機が上から下になだれ、なんか、モモンガのように滑空するというか、それが書いてあるだけなんですけど、すごく何かがイブされる感じがあって、好きっすね。意味に疲れてるから。で、意味じゃないことって難しいから。だって、意味に体が動くようになってるはずだから。僕らの体は。だ、意味じゃない体の動き方がされてると、レアなものが見れた、喜びがある、みたいな感じ。あと、これは逃げられないなって思う読みが、ある予想があって、こんなこと言われたくない、聞きたくないかもしれないんで、申し訳ないんですけど、先に謝っておくんですけど。この夜の椅子を女に向けて放ちたる、紙飛行機はたゆたいにけりって、やっぱりなんか、射精と着床の言い換えのようにも取れると思うんですよね、これってなんか。女に向けて放ちたるっていうのが結構、その大ヒントみたいなところあるんですけど、でも歌自体はそんなこと言ってないっていうずるさがありますよね、これは。でも、この歌の空間と時間感覚と、自分が投げた紙飛行機が、 離れたところにいる女性に何か影響を及ぼすっていうことを、やっぱりなんか射精と着床の疑似の射精と着床のものとして喜んでる感覚があるのではないかと思うんですよね。それは僕の無意識とか皮膚感覚で起きてることなので、なんか実際のところはわからないんですけど、もしかしたらそれで喜んでる可能性があると。まあ夢ないけどね、逆にそんなこと言ったら結局意味じゃないなって喜んでることは疑似的な意味というか、置き換えられた意味の場面として喜んでるんだとしたら、結構なんですかね、体に縛り付けられてるような夢のなさがあるとも言えるけど、まあでもだからこそ紙飛行機の場面に置き換えてくれてる喜びがあるとも思うんですけどね。自分がその自分に生殖器があり、向かい合ってる女性にも生殖器があるっていう、なんか意味と意味のアイテムを持ってる二人であること、我々であることっていうことにうんざりすると思うんですよ。なんで俺たちは意味をなすための存在かいみたいなことが、もしかしたら生きてると窮屈に、静かに静かに自分たちを窮屈にしてるのかもしれない。だからこそ、なんだろう、性的なニュアンスを醸し出してる情景描写が、でも全然性的なことは直接は書かれてないことに例えられてることに快感があるのかもしれないですよね。うん、だって紙飛行機は全然生殖器じゃないもん。うん、自分がなんか生き物っぽくなくなれた瞬間みたいな気持ちよさがあるのかもしれない。実際には我々は一瞬でも生き物っぽくなくなれる瞬間ってないわけですよね、生きてから死ぬまでの間に。でも例えっていう形で女の人は自分に紙飛行機がたゆたいながら飛んでくる、投げる側は女の人に向けて紙飛行機を投げるっていう、なんか生き物っぽくない場面に、無機物に、しかも紙飛行機っていうシュッとした直線的なものに、すごく真っ白なものに例えられていることが、なんか一瞬命、人生の時間もだし、命的な存在から免除されたような気持ちになって嬉しくなるっていうのが、この歌にうっとりする気持ちの内訳なんじゃないかなと、なんかそんな風に思うな。でもあんまり人前とかで言いたくないよな。これは着床と射精の勧誘であるみたいな、そのまんま、なんだろう、なんちゅうの、考察っぽすぎるもんな、こういうの。なんかでも強いと思う、強いものだから、紙飛行機くらいまで離れたものに例えても持つんだと思う。性的な空間ニュアンスっていうのは、結構遠くのものに例えても残りががついてるから、これ性的なことじゃねって思いもせず、しかし強度を持った比喩として何か自分の内に届くってことがあるんだと思う。そういう感じですかね。また掴み損ねた感じがしますね。夜の椅子の歌、この歌と山田藤郎さんの木馬の歌は、なんか何回言っても言えた気がしないんですよね。両方好きな歌ですけど、そんな感じです。聞いてくれてありがとうございます。夜の椅子、女に向けて放ちたる紙飛行機はたゆたいにけり。